こんにちは。大島武史と言います。詩人です。今見切り発車でポッドキャストを始めました。大島武史の物質をコンプレックスって名前しようかな。これうまくできるのかな、ちょっと分かんないですね。まあ、なんだろう、1回目のテーマは決めずにやっちゃったね。そうですね、なんかね、もうなんかこれ僕ポッドキャストとかしだすと1日に1回とかしたい人で、なんていうんですかね、こう言いたいことは溜まりすぎてるっていうか、もう42分経ってるのか、いけないな。なんだろう、まあそうだね、なんかこう僕こう滑舌が悪かったと思ったりするから、常に言いたいことが溜まっててネット上でどんどん書いちゃうから、もうめんどくさいんですけど、こうまあこれ目にも自分の目にも悪くないですね、こうあんまりこう、自分にもそんなに気をつけないし、なんかまあ、SNS とかよりも結構穏やかな文化なのかな、ポッドキャストって。まあ、イヤホンさえ持っとけばどこでもながらで聞けるし、開示しながらでも聞けるし、やっぱね、 Facebook とか Twitter とかなんかこう生活奪っちゃいますよね、やっぱりね。こうポッドキャストもまあ聞きながら読書とかはできないけど、はい、移動中聞けるしね、まあいいもんですね、こう。ポッドキャスト大好きです。僕はウェザースプーンっていう大学時代の友達が、ポッドキャスト始めて、まあ、そこからポッドキャストでも知ってですね、あと、榊泉さんって立花泉さんって名前で、昔されてた神戸出身の方で、僕のもう初恋の人って言えば初恋の人が、すごい、屈折してるけど、すごい純粋なこう歌を歌う方ですね、なんかね。まあ、その方の、定性フィーリングっていうのを毎週聞き出して、まあ、あと山中沙央さんってピローズの方のフルインドプラネットとかね、なんかね聞いてるんですけどね、テーマは今日何しようかな、もう2分24分だったのが、まあ、僕こうどもっちゃって早口だとするから、触りが大事だって、触りっていうのはその支障があるとか障害の障、それはね、なんかね、竹宮徹さんっていう、日本の現代音楽家、まあ、日本で一番その世界に知られている現代音楽家で、世界の外交官の方がその日本の外交官の方に、竹宮さんの話をしたら、日本の外交官が知らなくって、竹宮を知らないんだ日本人はっていうぐらい、なんかその、まあ、僕の中ではその、例えば図書館とか行ってますね、竹宮さんの、著作っていうのは大体どこの図書館でも綺麗なんですね、読まれてないんですよ。で、まあ、CD もなんか音楽もなんか難しいって、なんかその分からない人は大体その絶対音感とかある人からしたら怖いっていうねなんかね、で非常に僕からしたら竹宮さんって前髪がこうハゲ上がってしてるけど、こう本当にノーブルの生え方っていうかね、こう非常にイケメンなんですね、僕の中では。でもやっぱちょっとこの人のよし不気味だっていう人は不気味だっていうし、失礼なことを言う人もいるし、もう音楽も気持ち悪いし顔も気持ち悪い人は言う人もいるけど、いや僕は音楽も美しいし顔も美しいし、なかなかこの貴族的な方はそうそういらっしゃらないと思うんですけど、まあ、その方がね、まあ、エッセイを書いていて、エッセイ6冊も出されてるんですね。その音沈黙で書いてほどになったけど、それまあそれなんか、なんかまあ、草原の木、鏡なんだっけ、まあ、なんかその音楽に余白からとか、なんかこう音楽に余白、まあ、なんかまあ遠い呼び声にかなって、時の遠景とか、まあ、ちょっとまあタイトルでも覚えてないけど、6冊もエッセイを単行本で、まあ、文庫化されてないけど、まあ、筑摩文芸文庫かな文芸文筑摩文庫、まあ、筑摩のその学部時代文芸文庫か、文芸文庫の方でそのまあ、一冊の文庫本の中で1200円ぐらい、1300円ぐらいかな、まあ、すごいですよね、まあ、セレクトされてるんですけど、まあ、単行本は書いて、図書館で買えないんで、アマゾンでもそんなに多分ないから、買ってみたりしたら、まあ、いいと思います、皆さん、非常にね、こう、美しい文章で、最初の、だから、音沈黙って早い本でもちょっと気取ってるんですね、親友の谷川慎太郎さんがなんかやっぱ気取った文章だよってこうね、なんか言ってるんですけど、まあ 2冊目の草原の何だっけな、草原の鏡、草原の木、なんかまあその2冊目もあって、草原から始まるのがあって、それから読むのがいいと思います。僕はあのちょっとまああと調べておきますね。まだその草原のなんとかかんだとか、あのそれはすごいと思う。あの2冊目から読むのが僕はおすすめですね。でそれでまあどの本に書いたか忘れたけど、その触りこそが大事なんだってことを書いていて、まあね、あのね、森山浩二さんっていう岡山のその市議の方が、あの城瀬公会堂っていうところで、僕も市のイベントで、あの、まあ、僕市議なんですけど、あの岡山県の その佳作を8年ほど前もあって、そこから5年前に、城瀬公会堂さんっていうその岡山シンフォニーホールの向かいにある小さいけど、まあそのまあまあ一応岡山なんか見せなかったら、まあまあ、登竜門的なところの一つから、やっぱり、まあ、最近はどんどんそういうなんかとこも増えてきたけど、まあちょっと前まではやっぱりこう岡山で名前を上げようと思ったら、まずは城瀬公会堂から行こうっていう、なんかこうそういうところに、まああのたまたまあのまあまあまあ、まあ、コネクションがあったからね、そのまああの呼んでいただいて、まああのまあ7人ずつ2回やって、あのお客さん集めて、まあ企画させていただいて、あの5人でまああのまあ5人じゃないか、まああのまあ5つの僕も含めて、まあ5つのあのなんかまあそのあの3人分数やって、まあこうまあ5人じゃないな、まあその2回目はその 3人バンドがいたから、まあ8人だけど、まあまあそのまあいらしていただいた白瀬ポエムライトってあって、まあ そこのまあその今は経営者じゃないけど、まあそのまあ白瀬公会堂自体は経営者じゃないけど、まああのまあ、あのサダイジグループっていうのは経営者である、まあ、岡山市の森山浩二さんって方が、まあ、ややこしいけど、あの僕がそのあの政治家になる前からお友達であって、で最初会った時に、まあその君はどんなものが好きなんだって言われて、まあ、僕いろんなもの好きなんですけど、あのめちゃくちゃ なんかあのぐちゃんぐちゃんの音楽とか好きなんですけど、あの、まあ、とりあえずここではなんてことでべきかなと思った時に、小説に来ていた大畑雄一さんっていう方が、まあ、すごい好きなんですけど、まあ、竹光徹さんとか大畑雄一さんとかってことをさらっと言ったら、あ竹光徹と大畑雄一さんが使うで君すごいねって言われて、まあ、その何年、まあ、大畑雄一さんも毎年僕見に行ってたら、何年か後に竹光さんの曲は竹光さん作曲で、谷川さん作詞かな、あれ違うか、竹光さん本人作詞かな、なんか明日は晴れから曇りかなだったっけ、なんかあのカバーさせてくださったんですけど、あのまあつらいや、あのというか、まあその竹光徹さんが好きなんですってことをなんか言ったら、竹光さんのエッセイはすごいよねって、こうなんかあの触りがね大事なんだよってことをあの竹光さんが書いてて、あの触りっていうのはあのまあ女性の生理のことはあの触りと思いますけどね、そういうことも書いていて、その日本人っていうのはその尺八がなんかそのあれ普通のそのドリミアスラッシュの音が出にくい風になってるんですよね。こうなんかこうあの尺八とかあのなんかこう変なものを入れてるんですよ。中にこう琵琶にしてるなんかこう普通のこう日本の島国っていうのはその海外だったらそのもっとこう綺麗に通ったとかするのにわーっと濁りを入れるっていうか、でそれがまあその島国の鎖国的な文化っていう文化で、まあ、村上龍さんとかまああの坂本龍一さんなんか結構そういうことに出してこう反発心を抱いてるのかよくわかんないけど、まあ、僕はやっぱその竹光さんはやっぱりその、まあ、この触りこそが日本の文化だって非常にこうあの国際的に勝手に、まあまあ、まあ何をもって左右動くかわかんないけど、まあ、その非常にどっちかが左寄りっていうかそういうリベラルな感じの方で、あの、まあ、まあ非常に柔軟な考え方の方だけど、まあ、その日本の文化ね、戦争を体験少年時代に体験されているから、まあ、日本の音楽とか最初はすごい嫌いだった方なんですけど、なんだろう、まあ、あのすごい、戦時中にシャンソンをそのシェルターを掘ってる時になんかその年上の将校から聞かせていただいて、でも回ってそれで僕は音楽戦時中に持って音楽するって言ってもシャンソンとかは全く違うようなすごい何回の音楽をしてたんですけど、まあそのうん、その後なんか20代の時かな、20代かな30代に多分20代では、なんかそのある時ふっとなんかこう浄瑠璃がなんか見た時に日本の音楽に目覚めて、まあ、そっからのメンバーステップスっていうそのまああの 違う、まずエクリプスって聞くからね、月食ってその、まあそれはビューズ108をまあドッキングさせる曲で、なんだろう、普通ビューズ108って一緒に演奏しないのを巻いて、なんかこう、もう楽譜とかもすごい独特、なんかその本来ないものを、その、ないその、ビューズも108もこう、弟子が師匠に伝える、次回に伝えるものっての独自の楽譜を作って、まあ、ドッキングさせて、エクリプス、月食っていうか、小田誠二さんの身に留まって、それでなんだろう、これはすごいから、そのニューヨークフィールと合わせあの させようと大変になって、でノベンバーステップスって呼ばれる、まあ、11月の会談っていう、まあ非常に、まあ、17分もあるけど、まあなんかすごい、なんかそのオーケストラと、まあ日本のが合わせるっていう、まあビアス社会社合わせる、融合させるっていう曲でなんですけどね、なんかね、まあ、エッセイにいろいろ書いてるんですね、その、まあ、ビアと尺八を、尺八、ニューヨークに持ってったら湿気で湿って、キャベツを乗っけて、湿気を取ったとか、焦って、それで吹き出したら、その、一流のオーケストラの人たちが大笑いしてたとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、滑稽なことがいっぱい起こって、まあ、だけど、まあ、そういうことをエッセイに書いていて、でもなんかまあ、その、ノベンバーステップスって曲自体と、その、なんだろう、そのエッセイ、じゃあ、その、僕は、その日本に、僕たちって誰か分かんないけど、まあ、大体の先進国の人たち、その、とって、ほとんど図書館行ってもエッセイピカピカだし、その、聞いてる人も、竹内さん、徹さんとか、そんな、まあ、日本の大衆って言われたんだけど、その、みんな、そんな聞いてないですけどね、その、とって、すごい、なんか、プラスになるっていうか、その戦後のその平和とか、まあその文化の、ちょっと待ってね、文化とか言ってもらって、非常にまあちょっとなんかまあプラスになることをしてくださってないかなと思って、ちょっとまあねちょっとね、なんだろうね、もうおしっこ汚くなってきたね、ちょっとまあ、ちょっとおしっこ行くのには、ちょっと一旦これ切らなきゃダメなのかな、ちょっとね、よくわかんないな。一旦切ったらもう、まあもうおしっこしますけど、これ、お茶を入れる音と持ってきてくださいね。ですね、うん、ちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろと、こう、なんかこう、まあこう、いちいちこう僕のその、出すとことか、想像しないでいいから、その、なんだろうな、きちんと出すっていうか、なんか、質問。はい、ですね、竹光徹さんはつまり、まあ、まあ、僕らの、ね、文化にとって、まあ、非常にこうプラスになることをしてくれたっていう、その、メンバーステップスって曲と、その、まあ、エッセイ、まあ、メンバーステップスって曲だけじゃないけど、非常にこう、ちょっと、いいことをしてくれたなと思って、まあ、まあね、そうですね、まあ、その辺のことっていうのはね、僕、竹光徹さんを知ったのが、大学4年生の時かな、ゼミの、四天王寺国際仏教大学っていうゼミで、山本誠先生っていう、まあ、非常にね、なんかね、その人もね、変な人だった、もう還暦なのかな、その45歳ぐらいだって、15年前か、まあ、なんか修士課程に行く、早稲田出た後にその埼玉大学に行くんですけど、その修士課程に行く前にこう、なんだろう、インドに行って ASE を決めてきて、そこからまあ博士課程が、だからその三沢忠夫さんって、人類学盲目になった人類学者の方の、国立民族学博物館の太陽の塔が万博公園のあそこのですね、あそこの、そこのなんかその大学施設のところで博士課程を受けられた方で、まあ、山本誠先生って、その見舞いの時、山本誠ってじゃあその誠実誠なんですけど、見舞いっていうのは、まあ、難しい感じで時っていうので、非常にまあなんかそのまあ大きい図書館行けばね、その見舞いの時山本誠で何て本に入ったか、何かに合唱に入ってるんですけど、そのまあなんか人類学の合唱に大きい図書館行けばあるんですけど、まあその 非常に叙情的な論文を残されているんですけど、まあ、まあ、あの博士課程の後に、まあ、そのエクアドルかな、南米のエクアドルに行って、まあフィールドワークをして、まあその先住民の方たちの間に中で、まあそのアヤワスカという、まあその非常に強烈なドラッグを決められて、まあ陽性を見たとかいう方で、まあ非常にぶっ、まあでもまあ麻薬とかもちろん大学の教授なんで、そのまあしてないですよ、してたらそのクビになるからね、ただまあなんかその麻薬とかの免許が欲しいとか、そのまあ医者とかって持ってるから、そのまあそれ例えばカウンセラーだったら、例えばその LSD した人のその心状態とかもしなきゃいけないから、その医者カウンセラーはとか、まあカウンセラーもかな、まあ、精神科医とかは LSD も決めるわけだし、そのまあそういうか、ま、なんか免許が欲しいとか、なんか、まあ、非常に好奇心旺盛な方でね、その、まあまあ、お酒もいっぱい飲んで、プリン体増えて、痛風になってても、そのプリン体ゼロのお酒飲んだりとかして、まあ、非常に欲深い方だったんですけど、まあ、その方が、ところに、その、僕は小松左京さんの、あ、小松左京さん、日本沈没って、まあ、日本で一番ヒットした SF 小説を書いて、まあ、まあ、SF 三大、お三家って言って、星新さんと津谷久さんと小松左京さんって、そのまあまあ非常に昔売れて、今はもう星新さんと津谷久さんまで残ってるけど、小松左京さんの本も本屋っても少ないけど、まあ昔は一番なんか小松さんが一番なんかリーダーみたいな感じだったのかな。まあ大阪万博にも金絡まってる方に、なんか僕高校の時に、まあやっぱ SF 好きだから、まあ小松左京さんの本だいぶ読んで、で大学の時になんか SF ばっか読んだらちょっと友達できないと思ったから、まず村上春樹さんの本を、まあ僕はその1回の時読んで、2回の時にそれで村上龍さん読んで、まあ映画とかもいっぱい見てた後に、まあなんだろう、ゼミに入って、村上龍さんがその坂本龍一さんの EV カフェっていう提談集があって、まあ川谷浩二さんとか浅田家さんとか、まあ、初見茂彦さんとか、山口正夫さん、まあその、うん、その80年代に活躍されていた地位の方と、まあ、提案されている本があって、まあ、そこに書いてあることがさっぱり分かんなかったけど、まあ、その方たちの本がその山本誠先生のゼミにあったから、まあ、僕は そこでちょっとその小説とか、高校の時文芸部だったから、まあ、小説家を目指してたけど、まあ、そこから文芸部からこうなんか文芸部の中で、まあバンド組んで、なんかこう人生踏み外して、まあ変な大学行って、変な大学行ってたんだけど、まあその三条市大行って、まあそのまあ偏差値低いその男子校ではもう優等生だったんで、まあこいつはまあそこそこのまあその大学行くだろうって言われて期待されたけど、まあ人生踏み外して、まあ一年のクソ仏教大学行って、まあそのまあ偏差値は非常に低い、まあ大阪といっても非常に辺境の地のある、まあアビギノ市っていうところも大学に行って、まあ、アビノ区って、まあまあ、今は良くなったけど、まあ、その治安が悪いところに、まあそのまあ、西成区の妻の、まあ、暮らしててたんですけど、まあ、そこで、まあそのまあ、山本誠先生に出会って、まあ、学術的な本を読んでるうちに、その小松左京さんの本を、ね、もう一度読みましたね。僕はその小松左京さんのノンフィクションとか面白いなと思ってきて、その読んでたら、で僕はまあそれで非常にこうその時人生回っていて、まあ回してますね、まあ、今でも回ってるけど、まあ、就職とかするべきだろうかとか、その、まあ、社会学 人文社会学科社会学部人類学ゼミだったんですけど、まあ、社会学回ってたらやっぱりそのモラトリアム人間って言葉当時入っていて、でもモラトリアムとは人間といけないのか、そのフリーターっていうのはやっぱりダメなんだろうかとか、まあ正社員にならないともう一生ダメなんだろうかとか、そういうようなことになった時に、そのまあ、山本誠先生のうちにいっぺんこうちょっと一日泊まらせてもらったんですよね。その無理やりちょっと家に行ってこうしょっちゅう飲み会してたんで、その2000円出したらもうまあ、山本誠先生子供いらっしゃらないから、その、まあ、その飲み代に月に6、7万ぐらい使うって方なんで、大島君は2000円でいいよって、そのただ僕がその女の子とかと話したら、そのあらゆる噂さすから大島君来てくれとかよく言われてて、それでその孫先生のとこ行ってたんですけど、まあ、それで山本孫先生に、まあまあ、見舞いの時ってすごい論文を書いて、僕はこの人はすごい人だと思ってから家に行ったら、 あの小松作業さんの話とか入ったら、小松さんもねなんか嫌な人だったよって言って、え、会ったことあるんですかって言ったら、まあ、握手会の時にね、なんかもうあの、まあ、やっぱ若い人に刺激を受けたかったんだよねって、そのまあ虚無回路って最後のまあ未完の長編集で書いてる時期で、秘書を顎で使うような人だったねって、へ、そうだったんですかって、まあ、まあ、でも確かにまあそんなことそんな人ではありませんねって言って、まあそれで、まあただなんかこうそれ俗物的なところはあるけども、完全に地に足ついてなくって、僕は何とかして、ね、その小松さんのその正体をつかめたかったけど、その貧乏だったもんだから、もう非常にこうゴージャスなこうパーティーだったんでね、やっぱねもう意識が飛んじゃってこうつかめなかったってけど、まあその辺のことはあの熊作業さんのその虚無回路って本、未完の長編読んだら大体なんでその小松さんがそうなったかっていうのがわかんないかと思うんですけど、その時にその大島君にね、その小松作業さんに竹見徹さんだよって言われて、へーって思って、竹見徹ってなんかあの音楽の中学校の時に音楽先生が、この方なんか最近亡くなられましたけど、まあ、非常に日本のいい作曲ですってことをなんか言ったのを覚えてて、竹見徹さんってなんかん聞いたことあるぞってこうなって、それなんかそれが僕と竹見さんとの出会いで、あ、そっか、図書館に先生の家でまあギターの曲を聴かせていただいて、あんまり分かんなくって図書館に行ってなんか、まあ CD 借りて、まあ、当時貼って MD ディスクに取って、で鎌田隆君って今ウェザースプーンでバンドしてると、まあまあ、一番の大学の親友を下宿に呼んだ時になんか今分からへんなみたいな話してて、なんか言ってたけど、なんかその後にこうなんかこんなんなんかわけわかんない、なんかこう昔のなんか映画とかによく出てくる音楽みたいなって、まあ竹見さん映画音楽いっぱいしてるから、まあなんかズドンってこうなんかあの銃が飛んできそうやなみたいな感じの話をしてて、なんかもうそっからまあその文章が非常に美しいんだよって言ってて、僕は入社もやしてたけど、やっぱりずっと楽器がこうまあ住環境中弾けなかったんですよね、ちゃんとこうで、まあずっとこう歌詞カードとかコピーとか本当はしていけないけど、まあその津田さんとかで歌詞を全部取ってて、でずっと詩を読んでたんですよね、やっぱその、まあ、今そう詩人になって詩を書いてるんですけど、まあその歌詞を読んでて、で文章が美しいってところになんかそのなんか文章が美しいんだって読んでみようかって、なんかこう自分の中になるわけですね、やっぱりこうなんかやっぱりこう、で本当に美しい文章だって、なんだろうな、まあこうまあ幻想小説、あの幻想小説ってな、まあクトゥルーシーマとかラブクラフトとかかな、代表的には、まあ、ラブクラフトの影響なんか多分竹山さんも受けてないだろうけど、こうまああんまりよく知らないですけどね、まあそのまあまあそのいわゆるそのヒロイックファンタジーとかとも違う、もっとこうまあ現代社会っていうか、その抱えてきた社会を舞台にした、まあちょっとまあファンタスティックとも違うかな、こうなんかこうまあちょっと怪奇現象みたいなこと、怪奇現象っていうか、まあすごい非常にこうなんつうかこうドリーミングなこう文章で、こうドリーミングな文章を書く、そういう小説をたくさん愛読されていただいて、まあそういうことに影響がある、まあ日本で言ったら安倍公房さんとかかな、まあとりあえずまあ一番有名なのか、まあ安倍公房さんともつけがあったし、竹山さんはその、まああのまあ、ガブリエル・ガルシア・マルケスっていうあのマジックリアリズムってその、まあ、絶対ありえないことをすごいリアリティを持って書くっていう、そのまあそのあれはどこだったっけ、アルゼンチンかな、エチオピア、まあ、南米の方の作家のアルゼンチンじゃない、どこだったっけ、まあいいや、まあ調べてください、まああの違う、まあ、ブラジルの近くの国では、まさか南米の国の、その、まあ、そういう幻想文学ね、100年の孤独って、その、まあ、幻想文学に対する、まあ、その、竹見さんは、まあ、非常に愛着があって、まあ、それで、美しい文章書いてたけど、まあ、そのエッセイ読んだ時に、僕はなんか、その、何が言いたいか忘れちゃう、認知症なんですね、僕は認知症って、こう何か言いたいか忘れちゃうとか、この触りってのが、大事なんですよ。値上げてかってそのこのね、なんだか分かんないっていうか、このなんていうのかな、こうまあ 誰か相方がいたらこういいよ先生に話せるんでしょうけど、こう突っ込んでくれないからどっか行っちゃうけど、うん、まあ触りが大事っていうね、こうね、まあちょっと、まあちょっと今日この辺しようかな。ちょっととりあえず、竹光徹さんと山本真吾先生のことを話したんで、まあこの辺つきます。まあ森山浩二さんのことも話したしね、まあありがとうございます。じゃあまた、よろしくお願いします。